フォワード前に出ろ、バックス前を見ろ。小樽長陵高校の女子部員のベンチからの指示。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。今日のゲスト、おなじみラグビーマガジンの田村和弘編集長です。ジャパンのシーズンも始まるので、そういう話をいろいろしていただきます。まずはこの1ヶ月、15人制女子のテストマッチ、9月24日ニュージーランドのオークランドで、相手はニュージーランド代表ですね、12対95で大敗しました。この12対95、そんなに心配しなくていいという話を後で編集長に伺います。で、そのワールドカップニュージーランド大会は10月8日に開幕をします。サクラ15の初戦は9日対カナダです。この秋男子15人制オーストラリア A 代表との試合を、キャップ対象外となるジャパン15として3試合戦います。初戦10月1日渋野宮ラグビー場で行われました。10月1日、私は今渋野宮ラグビー場にいます。試合が終わった直後です。ジャパン15とオーストラリア A 代表、22対34、ジャパン15敗れました。ただし、実質的なジャパンのスコットのこのジャパン15、非常にフィジカリティ、ぶつかり合いのところ、タックルのところ、あるいは前半のセットプレーは強かった、むしろ上回るようなところもあった。それにもかかわらず試合運びをしくじったという内容でした。試合後のジェイミー・ジョセフヘッドコーチです。
And that first sort of 50-60 minutes of the match.
ディフェンスの方はですね、すごく気持ちよかった部分がたくさんあったので、そこでしっかりと勝ちたい気持ち、選手たちの気持ちというものは、ディフェンスの部分で表れていたのではないかというふうに思っています。で、ディフェンスだったら、50分、60分で自分たちもしっかりとプレッシャーかけて、ポイントを取る、ところもできたんですけども、最後の15分か20分ぐらいのところで、簡単なソフトなトライ、英語トライがしまった部分が、あったというふうに感じています。そういった意味でも、次の試合に向けた、しっかりと精度をしっかり意識して、一貫性のある、ゲーム作りをしていかなきゃいけないというふうに思っています。それとですね、新しい選手たち、若い選手たちっていうのが出場してくれたことも、自分たちにとってはすごく良かったと思っています。プロップの選手も参加、新しい10番の選手もですね、彼らにとってはいい機会になったというふうに思っていますし、自分たちの選手層をしっかりと集めを持ったおかげで、こういう選手たちが活躍することができたというふうに考えています。
女子7人制ワールドカップ、これ日本過去最高の9位、ケープタウン南アフリカで開催されました。サクラセブンズ、ポーランドに17対12、それ順位決定戦でしたけれども、逆転勝ち、9位で終えました。これ私も映像で見ましたけれども、オリンピックやや不本意な内容成績でしたけれども、はるかに強くなっていた、今女子7人制非常に力をつけている段階だと思います。パリオリンピックまで2年をも切って、男子7人制ジャパン日本代表の新たな指導者としてサイモン・エイモンヘッドコーチの就任が発表されました。過去に7人制男子英国代表のヘッドコーチ、2016年のリオデジャネイロオリンピックで銀メダルを獲得した実績があります。東洋大学が関東大学ラグビーで王者東海大学を破りました。9月11日渋宮ラグビー場で行われたリーグ戦、29年ぶり一部昇格の東洋大学、5連覇を狙う東海に27対24で勝利しました。関東学院にも勝利して、今好調ですね。ここも後で田村編集長に話を伺います。リーグワン創設2シーズン目の日程発表されました。簡単に言うと12月17日に開幕、埼玉パナソニックワイルドナイツと東芝ブレイブブルーパス東京熊谷ラグビー場で対戦します。決勝は来年の5月20日です。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。だけど今 今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝く桜草。
リサイクルモア We can。 西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲストはベースボールマガジン社ラグビーマガジン編集長おなじみ田村和弘さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
念のために略歴を。1964年10月21日熊本市生まれ。高校は鹿児島です。鹿児島中央高校野球部でした。それから早稲田大学。1989年ベースボールマガジン社に入ります。でラグビーマガジン週刊ベースボール、実は野球記者もしていたという。で早稲田で GW ラグビークラブ、まあなんていうか私に言わせると変人の巣窟頭の良い変わった人がいっぱいいるクラブで、私も楽しんでます
今ジャパン15とか、うん、そういう代表の次のクラスの、うん、代表ジャージが白とグレーになって、 OB たちが大喜びします。
あ、そうそうですね、はい、GW というのはグレー&ホワイトですね。
はい、
白とグレー灰色ので、まあ今日田村さん、今から、まあ、ジャパンのシーズンが、まあ、始まる、いわゆるこうジャパン15という意味ではも始まったわけですけれども、うん、編集長はジャパンの合宿にも顔を出していたので、はい、ちょっとこういろいろ教えていただきたいと思います。ちょっとまず先にスケジュール言いますと、今度8日またオーストラリア A 代表とジャパン15。このジャパン15って言い方は念のためにあれですけど、これ海外でも使うんですけど、ジャパンの15、実質的には代表だけれども相手の格段下に応じてちょっとこうキャップを与えないためにあえて違う名称にしたり、ジャージを少し変えると、はい、そういう感じでいいんですかね。
そうですね、うん、ちょっと大きいスコットで縦割りにしてチームを作って、相手の A 代表だったり、まあ準代表と戦うときに使う。昔だとね、やっぱりこのミッドウィークゲームとかでよくやってましたよね。
はい、ただ昔のジャパンの試合で私なんかよく話す、宿澤監督でスコットランドに勝った1989年、ああいう時って実は相手は15なんですね、実は記録上は。でもメンバーは代表なんです。だからまあ日本からしたら代表に勝ったということなんですけど、向こうがキャップを与えないためにあえて15という名前にしてる。
そうですね、
そういう時代もあったん、
まあ、正式に言うと、うん、日本協会のキャップ認定試合であって、うん、テストマッチではないっていう認識ですよね。
ジャパンはもちろんそれをキャップ与えるんですけど、はい、向こうが与えない。ちょっと説明になりましたけども、そういうことです。で10月29日これは本当ジャパンとして、まあ、オールブラックスと国立競技場で、なんかチケットずいぶん売れそうだという、
もう6万は超えるんじゃないかって。
あ、そうですか、
日本ラグビー協会の方も行ってニコニコしてました、はい、ラグビーマガジンもニコニコですねこれは、はい、
やっぱりね、オールブラックス人気ありますよね。
そうですね、うん、今回は日本代表の方もっていうか、うん、まあ、リージマイケル選手とかも、うん、今回はチャンスがあるよ、勝てるんじゃないかって、うん、こういうそういう声も聞こえてくるので、期待度はすごく高まってますね。
これ多分日本ラグビー史上初めてオールブラックスと戦う前にチャンスがあるかもという声が内部からちょっと漏れてくるという、
う
ね、これ多分初めての出来事でしょう
ね。
実際は甘くないと思いますけれども、しかし一つずつ上がっていくというか、はい、まあ、そういう感じなのかなと思います。で11月、まあ、遠征に出て、トゥイッケナムでイングランド、それからトゥールーズ、これはワールドカップの舞台でもありますけど、そこでフランスと戦うということですね。で、まあ、田村編集長、別府の合宿、また別府っていうのはいいですね。別府で合宿っていうのは
いいとこでしたね、はい、最高ですね選手たちが羨ましいです
今はね、あそこ非常にこうジャパンの合宿地として、はい、こう熱心な土壌があるんです ね、ラグビーを迎える。
大分県がワールドカップの前からラグビー県にしたいぐらいの気持ちがあって、うん、いろんなこう設備を整えて、うん、いろんなチームにキャンプに来てもらったり、うん、今もう日本代表もね、必ず別府によって宮崎に行くとか、うんうん、そういう流れができてるので、うん、地元の受け入れがすごくいいので、
あ、そうですか、
選手もやりやすそうですね。
で、まあ、その時の雰囲気、キャンプの、 どうでした？
今日やっぱあの選手たちに聞くと、ベテラン選手がこう若手がすごくこう刺激的だと、こう勢いもあって、例えば昔だと初めて来た選手は少し力の差があったり、多分そういうふうに感じてたみたいなんですけど、今はもうそれぞれ特徴のある選手がいて、例えば下川選手、リーチ選手とかはこう下川選手がいいよ、あの選手はいいと、そういう言葉も出るぐらいなので、こう本当みんなジャパンで試合に出たいという気持ちが充満してますね。
例えばサンゴリアスの今名前があった下川はキャップがまだない選手ですよね。
ないですね。
それをリーチがある程度こう一緒に練習しながら力を認めてきた。
そうですね、よくこう練習の後にも、全体練習の後にも2人でこう個人練習とかもやるらしいんですけど、そこでまあすごく質問をしてくれると、そういう意欲も感じてるんでしょうね。
結構これ質問するって大事みたいですね。
みたいですね。こう意欲が伝わってましたよ。
これ昔ね、あのラグビーマガジンのまだサイズが違う時かな、
小さい B5 の時ですね、
は
い、
かな、あのイングランドのなんかコーチがジャパンの合宿に来て、うん、こう質問しろって言ったら誰も質問しないで驚いたって記事がなんか載ってた気がする。日本の人は謙虚なんだって、イングランドは子供でもみんな手を挙げる。
なるほどね、今もよく海外のコーチはね、日本人のそういうちょっと恥ずかしがりや、そういうところはもうその辺はちゃんと織り込み済みでコーチングをするんだっていう外国のコーチはいますね、
多分それはコーチングも進歩したんですね、昔はダメなコーチと言っちゃいますか、それだけでダメだっていう人もいるんですね、だけどそういうもんじゃないですね、この国の人は大体こう概ねこういう感じなのかって、でもいいところあるぞってこう見ていかないといけない、で今はそう広まってきたわけですね。
まずコーチの幅が、どういう選手にも対応できる、あと一方的じゃなくてね、やっぱ対話型になってるじゃないですか、それがあるので日本人の選手だって言えばちゃんと答えがくれると、そういうのを僕がこの間聞いたのはマーク・ハメットさんっていうサンウルブズの初代のヘッドコーチですけど、彼今ニュージーランドである高校のヘッドコーチやってるらしいんですけど、そこに日本の留学生が来るので、最初はみんなちょっと黙ってるけど、すぐにやりやすくなる、やっぱ変わってきたよねと言ってましたね。
なるほど、世界の標準から見たらあんまり質問しない、今でも比べればそうだと思うんですけど、前よりはるかにするようになったとはいえ、でもジャパンは南アフリカに勝ったり、アイルランドとスコットランドに勝つことができる、だから質問すればいいってもんでもないやっぱりそういうふうに考えていくのってコーチって多分大事ですよね、それはした方がきっといいんだけど、話はそれましたけれども、でまあそういう雰囲気が出る、若手もどんどん質問をしたり、一緒に練習して刺激を与えてると、
あとはどうだろう、こうやっぱベテランはベテランでこう余裕があるっていうか、この調整の仕方が分かってるっていうか、無理をしない、自分のこのコンディショニングはこうだからっていう余裕はやっぱ感じられますね、こう稲垣選手とか、流選手もね、ちょっと体を壊して出遅れてますけど、そんな慌てない、グジオン選手も首を怪我して出遅れてますけど、なんかやっぱりちょっと心配はあるけどって言いながら、そんな慌ててない、
グジオンも相変わらずニコニコしてますか、
ニコニコしてました、髪の毛も伸びてましたね、愛されキャラですからね彼は
競争の激しいポジションもありますね、例えば10番なんかみんなこう注目してましたけど、ファンの人は。
そうですね、春のフランス戦で、リー、スンシン選手がこう活躍して、もともと力がある、ね、パナソニックで大活躍してる、ワイルドナイツですね、山沢選手もいて、東芝を引っ張る、中尾隼太選手もいて、これは面白いですよね、単純にね、こうそれぞれ個性が違うので、
こう報道陣って練習を何もかも見られるわけではないけど、なんとなくそういう緊張感みたいなのがやっぱあるんですか。
そうですね、ジェイミー・ジョセフの練習が、もうとにかくもう体ぶつけるのが大好きで、怪我を恐れないっていうか、そこに生き残ったやつが生き残るんだっていう雰囲気があって、もうそれが染みついてるので、昔からこう言われてるように、ジャパン呼んでそこで鍛えるんだっていう、そういうチームになって、それが当たり前になっているので、ジャパンの練習が一番きついってみんな言うので、これはいいことですよね。
どうですか、こう実際の中のキャンプ指導陣を含めて、こうキャンプの内側の情報というか。
いや、雰囲気的にはいいですよ、本当にこう迷うっていうか、どの選手を使うか、考えてるっていうか、ジョセフもこう別に今たくさん人は呼んでるけど、全員を使うつもりじゃないんだよって、今回のオーストラリア A との参戦も、テストマッチじゃないけど、自分たちはテストマッチのつもりで勝ちにこだわるんだって言い切ってるし、結果を残さないと残れないでしょうし、その後のね試合がオールブラックス、イングランド、フランスで、これ誰でも出たいですよね。
そうね、人生変わりますよね、出るか出ないか。
そういうところと試合を組めるようになった、自分たちの国のラグビーの力が変わったっていうのは、みんなを刺激してますね。
なるほどね。私ちょうどそのジャパンの秋のメンバーが絞られた時に、 北海道の旭川にいたんですけど、うん、地元の、まあ、北海道のラグビーの人と会ってたら、うん、こうみんな携帯端末でこうメンバーが発表になる時を、うん、結構見てて、うん、ああ小山が落ちたとか、ね、小山大輝北海道じゃないですか、
うん、そうですね、
はい、スクラムハーフの、うん、ジャパンってこういう風に関心を持たれてるんだなと思ってね、うんうんやっぱりジャパンっていうのはそういう存在なんだなと、
まあ、本当にあの、うん、当たり前なのかもしれないけどジャパンになりたいんだっていう気持ちがすごく、どの選手にもありますね、
うんうんうん、であの先ほど10番の足が出て、うん、中尾隼太
中尾隼太いいです ね
注目ですよね
注目です、ねはい、勝手に注目してますけど
前からね非常にこう、ま
あ、鹿児島大学時代から
田村編集長鹿児島中央高校出身、はいはい、実際こう力をつけてるんですよね
そうですね、うん、あの地区対抗大学大会の時から、うんまあ、本当に秀でた選手だったんですね、うんボールを持てば絶対にゲインできる、うん、僕力じゃないですよ、うん、あのよく見て、うん仲間使って自分で走って、うん、それがねやっぱり東芝入ってどんどんこうレベルが上がるに従ってそのね反応速度とか、うんどうゲームを作るんだっていうのが伸びて、うん、今27歳だからもう5年目ぐらいですよね
そこそこ、うん、
で、まあ、時間がかかったって言えば時間がかかったかもしれないですけど、うん、今は素晴らしいと思います、う
ん、タックルがいいんですよね
タックルもね勇気があるんですよね、
う
ん
うん、あのタックルはニュージーランドの指導陣は評価するんじゃないかな、
う
ん、
あのジェイミーもそう言ってました
あそうですか、
はい、勇気があるタックルをするって、
うん、あ勇気がある、
はい、で彼はやっぱ春途中で体調を崩して、うん全く試合のチャンスがなかったんですね、うん、でやっぱそれでシーズンが終わった時にもう一回戻っていきたいんだと思って、うん、オフの間にすごく練習したんですって、うん、春にこうジャパンを経験して自分は何が足りない何をやんなきゃいけないっていうのがはっきり分かったので、うん、物差しができたって言ってましたね、うん、それを終えて栄養士さんと話してトレーニングをちゃんとあのジャパンからもらって、うん、練習したらオフの間に 7-8キロ6、7キロってたかな体重も減ってやっぱこの間見たらもうシュッとしててそれでやっぱスピードが上がってたくさん動けるようになった分、うん、判断をできる余裕ができた
時間がある、
はい、そう言ってました
で私はたまたまその北海道にいたんですけど北海道のラグビー好きの人が山沢どうですか、うん、山沢どうですかやっぱり気になるんですね、うん、あの
ですね
山沢拓也
あの瞬間的なスピードとかすごいですもん ね、
やっぱりこうなんか身体能力とそのなんか、うんちょっと予想を超えたようなこう能力を発揮するという意味では、う
ん、あのつかみどころのないまた雰囲気がいいですよね、
うん、いや先ほど言った10番がこう激しい競争があって、ねうん、ある人がいや山沢はポジションなんかどこでもいいから出してほしいってあの人はどこでもできるんじゃないかっていう人がいて
確かに ね、そう思いますね
ウィングでもフルバックもどこでもできるんじゃないか、
うんうん、今オーストラリア A の初戦はちょっと脳震盪がまだ残ってて、うん、試合に出られないような感じでしたけど、うんまあ、ここから時間さえ経てば十分に出ていけるし、うん、本人の、ね、意欲もまた出てきてるし、うん、楽しみですね
でそのキャンプのあたりで編集長仕込みのどっから来る情報か知りませんけど、まあ、例えばジェイミーその周りの人たちどういう感触なんですか実はこうだっていうのは
余裕は全くないと思いますよ多分首脳陣はオールブラックスに絶対勝てるんだとは思ってないでしょうし、うん、イングランドにもそんな簡単に勝てるとは思ってないでしょうし、うん、もしかしたら全敗かもしれないですよね、
うん、
これは、
うんうん、
ただ春のフランス戦、
うん、
初戦でね、うん、完敗ではないですけど、うん、ある程度やれて負けて次の試合だけやれたと、うんうん、なんかもう選手たちが自信をつけてるようには思えますね、
うん、そういう感じしますねすぐこう立て直す力もあるし、
うん、というような気がしていて、うん、リーチと喋った時も、うん、今日本はどの国にも負けないよって言うんですよ、
うん
スキルもある、うん、組織力もある、うん、ただあとは一つ一つの判断を間違えなければ、うん、いつこのプレーを使うかっていうのがちゃんと分かれば、うん、どこにも負けない、うんまあ、それが一番大事なような気がするんですけど、まあ、
でもリーチマイケルリーチリーチマイケルはずっと負傷を抱えてて、
はい、
今元気なんですね
一時期はね23年ゴールみたいな感じの雰囲気もありましたけど、うん、今はなんか練習をすればするほどやっぱり自分は調子がいいんですって、うん、でそういう状況になってるのでそういう気持ちはなくなってきたなみたいな雰囲気が出てますね、うん
うん、やっぱり旭川でタクシー乗ったら運転手が朝札幌山手の選手を乗せたバスを見た、
うん、
あそこはリーチさんの学校でしょって
すごいですね
普通の人がさっとこういう、うんまあ、それだけの存在で、うん、股関節がねちょっとずつ痛かったんですね、
ええ、あれが痛くてきつい練習っていうか、うん、練習量が少ない、うん、それと自分の調子が悪いと、
うん、
でも今はもう全部治ってやれるので、うんどんどん調子が良くなってるって言ってます、
ね、なんかやっぱり楽しみになってきますねそういう話を聞くとい
やあんなに自信のあるリーチはね、
はい、
あんだけ言ってくれると楽しみですね、
うんうん、男子の15人制のジャパンの 話をほんの少し続けます。こう今9月23日に発表になったあの宮崎合宿にペッパラコ行くときにまあある程度絞られて、これはまあ現時点のジャパンということなんですけれども、プロップのところに竹内周平という選手が入っていて、
はい、
浦安 D ロックスですね、 NTT の出身校がこれまたあの九州共立大学、はい、183センチ115キロ、まあ、私はプレーは見たことありますけれども、
もともと大学までは、うん、ロック、ナンバー8、バックファイブですね、フォワードの、うん、そこをやっていたので、まず動けると、うん、で接点が異様に強いと、
うん、
で彼はトライアウトですね、トライアウトを受けて、うん、そこで紅白戦みたいなのがあって、うん、そこで初めてプロップやって、うん、そこでなんか強いなと、
うん、
それでこうチームに呼ばれて、
当時の NTT コムですね、
はい、そこで実際、まあ、スクラムを組んでみたら、うん、あの形はちょっと変だけど、やっぱりこう体の芯が強いと、うん、そういうので誘われて、うん、1年目はあれですね、ほとんど試合出れなくて、うん、その時はロックで出たんじゃないかな、でも、うん、リーグワン、2022、うん、ここでプロップとして、
うん、
最初のうちはこうリザーブから始まったんですけど、うん、全部で13、15試合、うん、それぐらい出て、
うん、
今一気にここに呼ばれました、
ね、そうですね、はい、まあ、九州共立大学、
そうですね、うん、こういうなんかプロップのね、うん、あの叩き上げの選手が出てくると嬉しいですね、うん、宮崎工業
ですよ、また痺れますね、
はい、宮崎工業ですよ、すごい
痺れる、
はい、
あの地方の工業高校のラグビーっていいですよね、
いいですよ、
なんか心が打たれるんですよ、なんかね、私この間も北海道で南北海道予選ちょっと見てたんですけど、函館工業がまあ優勝した立命館慶尚高校にまあ大敗するんだけど、一人か二人いるんですよね、うん、体張ってこう前に出ていく、うん、ああいいなと思って、でもこの今の話聞いてると、まあ、ロックナンバー8フランカーをしていたのにトップクラスのクラブに出向いていってトライアル受けて、うん、お前ちょっとフロントロールやってみろっつって、いきなり体がよれながら組んで強いなって言われることは強いんですね。
そうですね、やっぱ、うん、でもやっぱそういう高いレベルに行くと自分を見抜いてくれるコーチがいるっていうのが大きいですよね、うん、ほとんどの人はそういう人と出会わな い、
反対にチャンスがある、
そうですね、
うん、あ、今これは勉強になりました、
うん、じゃないですか、あの藤島さんもこう
コーチやられてて、つまり実はそれがおとぎ話じゃなくて、そこに行った方がチャンスが来る
ですよね、っていう気はします、
目利きがいるわけですね、
いろんな選手、
荒削りだけどいけるぞっていうような
ですよね、さっき、あの名前が出たスクラムハーフの小山大輝さんも、そうですよね、
そうそう、
も
ともとはね、
はい、
この間やっぱり北海道で彼の中学1年生の時バレーボールをしてるのを見たことあるって人がいて、
そうなんだ、
恐るべき子供がいるなと思ったって言ってましたね、
バレーボールです
か、ビューって飛んでバンバンスパイクを決めるものすごいのがいると思ったら、後のそのパナソニックのスクラムハーフだったって、
バネがすごいですもんね、
うん、でまた出てきますよ、きっとね、
そうですね、
でまああとこの参加メンバージャパンの見ていると、やっぱフランカーのところナンバー8、いわゆるフォワード第三列が、相当な争いですね、これ、
そうですね、うん、対戦相手にしても、うん、まあ、今回でいうとオーストラリア A 代表にしても、うん、やっぱりジャパンの3列は怖いなっていうのはみんな言いますね、
うん、
まあ、いろんなタイプがいると、うん、こうパワーで来る選手もいれば、うん、あのオフロードでつなげる選手もいるしっていう言い方はしますね、
あのナンバー8のテビタタタフが当初ね、こう、
はい、
入ってなくて、うん、いろんな説が流れてました、ラグビー界には体重が増えすぎたっていう、
ね、多分
で絞ってこいって言われて絞って出てきた、
はい、あんなにでも人間痩せられるかっていうぐらいなんか体重減ってますよね、
はあ、
短時間で、
やっぱりジャパンのそのプログラムがすごいんでしょうね、
なんですかね、
いいこと聞いてやると、
まあ、あと気持ちの問題でしょうね、
でもまああれなんか負傷者の代わりに入ったんでしたっけね、確か
ガンター、
ああそうだ、
ガンター選手がこう怪我で、うん、出た代わりに呼ばれた、
でも当初から体を絞ったら呼ぶっていう流れだったんですね、
もともとそうですね、本当は呼びたかったけど、うん、まだそこにコンディションが整ってないっていう表現ですけど、うん、それは太りすぎっていうところですね、
うん、でも体重減らしたら呼んでやるぞって言われたら結構 すごい選手だってことですよね、でも反対から言ったら、
そうですね、
普通そこで終わりですもんね、
うん、すごい
でやっぱりこう彼は多分海外の対戦チームは警戒する選手ですよね、分かってるけど止められないっていう、
は
い、
彼はあれじゃないですか、うん、U20 とか、うん、そのユースレベルとか、うん、エイジ代表で海外行った時はね、うん、その現地で、うん、お前残らないかって言われるタイプですよね、
うん、そうそうそう、はい、でもう速攻性ありますもんね、入れたらすぐトライするっていう、うん、で姫野和樹、はい、やっぱりナンバー8で登録されてますけど、だいぶ元気になった。
次に戻ってきましたね。
はい、どうですか、こう。
で、やっぱり本人もこう試合に飢えているので、すべての試合出たいっていうぐらいの意欲があって、うん、もう万全じゃないですか。うん、もちろん、プレイタイムを増やしていくと、万全になって、うん、果たして 誰をどうどこで使うのかっていうのは本当にこれ難しいですよね。このオーストラリア A 代表3連戦に関しては最初は本当にあの今その時に状態がいい選手を使うとそういう状況だったので、ここからどんどん体調が整えばもっともっと厳しい争いですね、これはね。
でもやっぱりここはワールドカップを睨んでも非常に重要なポジションで、まあ当たり前ですけどね、どこも重要ですけれど、はい、あとこう何か気になるところありますか。こう
やっぱロックに2メーターが2人もいるっていうのは、うん、こんなジャパンはなかった
この2人ですよ、ね、ワーナー・ディアンズ、それから、サナエラ・ワカ、
はい、
ブレイブ・ルーパスと花園近鉄ライナーズの、うん、それぞれ2メートル1、2メートル2、
はい、
201、202センチ、うん、でもフランス戦の収穫でしたよね、この2人は。
そうですね、うん、すごかったですよ ね、はあ、やだ、若のね、うん、あのボール持っての機動力ってすごいですね。
彼はある起用法によってはこうちょっとジョーカーになる、う
ん、ね、
でそこにまたあのイブシギンの王道優也必ず入ってきますね、
絶対呼ばれます ね、はい、彼とフッカーのね、日野さんとか、これ必ず呼ばれますね。
王道187センチですけどね、うん、出たら必ずいいプレーしますよね、はい。こういうのも層の厚さの一つの、2メートル級がいるけど背が低いけれどこう戦術理解があって気の利くロックもちゃんとここに入ってる。でまあ流れがこう一時外れていたりしてファンの人も心配する声を聞くんですけども、今現状はどういう。
だいぶ戻ってきて、彼はもう、2023年の、ワールドカップで自分は代表は引退だと、その後ラグビーは続けるかもしれないけど、もし選ばれようとそれは辞退しますと、まあ、それは選ぶことなんで、まあ、関係ないんでしょうけど、もうその気持ちでやる、出し切ると、ワールドカップはやっぱりこう名誉なことなので、最後勝負をかける、この1年にかけるんだ、
なるほどね。
ああいうベテランが言うとね、またね、斎藤直人もね、
大き
な入るでしょうし、
で重野海人がいて、斎藤直人がいて、流豊がいると。でまあ流れベテランになってきて、例えば一時あの田中文明がこう務めてた、ベテランになったとね、こう試合を締めるところに出てきたり、勝ってそのまま勝利をこう確定させるところに出てきたり、そういう仕事もきっとできるし、もともとテンポのいい選手なんで前半からもちろんスターターもできそうで、ここも層が厚くなる。
そうですね、あのサンゴリアスでもね、流れ豊が最初から出て結局そのまま接戦だと最後まで出続けるっていうのもありましたもんね。
で先ほどまあスタンドオフがあって、まあ、センターもまだ厳しいですね。で中村亮と、まあ、負傷というんですかね、こう
首か、首の手術をして、
で練習あんまりできてないんですよね、まだね。
私が行った時はまだできてなかったんですね、
でもこうしっかり入ってくる、つまりもうリーダーとして欠かせないってことですかね。
そうですね、やっぱ態度というか姿勢がすごく良くてっていうと変な言葉ですけど、すごく余裕があるように見えるんです、焦ってない、それはなんでですかっていうと、いやそう見せてるだけですっていうすごい正直なところもあって、本当はすごく焦ってます、でも、まあ、やれることを精一杯やるしかできないんだから、焦ってます、でもそうなんだ、っていう姿勢が多分 JB に伝わっていて、なんか信頼できるんでしょうね。
なるほど、なるほど。とまあウィングの要するにこう福岡堅樹問題とはみんなファンの人が主に私よく聞くんですけど、福岡堅樹の穴は、穴はってまあ言うんですね、ファンの人はね。ここは今どんな情勢ですか。
まあ、あの松島幸太郎、
そうですね、松島がウィングにこう入ってくると
だと思いますよ、はい。どうしても今ね、ハイボール問題、これも、
そうそうね、
でフルバックは少しでも大きい方がいいっていう、なんか松島が飛んだ方が高く飛べるような気もするんですけど
。まあ弱くないですね。
そうですよね。でもやっぱこのメンバーで考えると山中がフルバックで走れるウイングに松島っていうのがいいんでしょうね。でも片一方ですよね。
まあここどういうふうに考えるかでしょうね。塩澤義久のこう縦に強いタイプでいくのか、裏に帰ったりするのに気が利く方がいいのか、
はい、勢いのある根塚か、
まあ、この辺まだ誰か出てくるかもしれないし、
ね、
シーズンで、
春はね、ファンネンヒューファンも良かったじゃないですか、結果を残したっていう意味で、
なるほどなるほど、まあ、いずれワールドカップが近づくとだんだんこう分かってくる話なんでね、こういうことは。
そうですね、この秋の3連戦でね、だいたいジェイミーとか首脳陣がいつも言うのは、このレベルで誰が通用するのか、戦い抜くことができるのかっていうのを見たいんだ、でワールドカップもねやっぱ強い相手ばっかりなので、
そうですね、
この3連戦でいろんなことが見えてくるというか決まっていくんじゃないですかね。
で、まあ、次のテーマというか女子の、まあ、15人制のワールドカップ、はい、まあ、いよいよ始まるんですけれども、もう田村編集長ももうほどなくニュージーランドへ。
そうですね、久しぶりに、
ね、はい、ダウンアンダーですね。
ダウンアンダーですよ、はい、
ニュージーランドとこうこの間大会を前にした、はい、いわゆる準備の試合をして、はい、まあ、大敗をしますけれども、はい、これはでもニュージーランドは ちょっと特別なんですよね。
この大会にかけるニュージーランドは別物の気持ちで、ウェイン・スミスがね、ディレクターオブラグビーに女子のそこに入って、セブンズのすごくアスリートとして才能の高い選手が何人も来て、ね、ポーシャ・ウッドマンってこの間、ジャパン戦で7トライも一人で取ると、
ね、これすごいですね、
はあ、そういう意味でもう一番あの時点では一番強い相手と当たったので、もうあれ以上のものが当たらないと考えるといい経験じゃないですか ね、
そうですね。外でファンの人が声聞くと大丈夫なんですかっていう、12対95ですよね、しかし女子の構図っていうのはもうイングランドと、がまあ今圧倒的に一応こう戦績としては強くて、ニュージーランドはそれを追いかける立場だったけど、今言ったように7人制の本物をここに入れてきたんですね、だから並んできたというか、まあ
じゃないかなと思いますよ、それでまあホームでホストでやれて、開幕戦なんか3万人以上入ると言われてるんですよね、チケットが売れて、まあそういう状況で開幕戦で勝って勢いが出ればもう強いんじゃないですか。
あまりこの12対95が私は気にしなくていいと思ってるんですよ ね、 あの確かにスコアだけ見るとギョッとしますけど、これと本大会での戦績が必ずしも直接結びつかないというか、まあ今いろいろ女子の関係者もイングランド、ニュージーランドがまあ抜けてて、まあ、フランスもだいぶ力をつけてる、で、ね、はい、でこの3つとそれ以外っていうような感じでいいんですか。
そうです、カナダ、アメリカ、でもそこはちょっと差がありますよね、あの直前の戦績を見てても、
だからその3つとそれ以外と大胆に考えれば、みんなその組み合わせとかとりあえず脇に置いて考えると、ベスト4まで行く4番目に行く可能性はかなりのチームにあると。
そうですね、その、
まあ、単純に考えるとですね、
こうあの中間層はね、みんなそうだと思います、
そういう意味では気にしないというのが大事ですね、このニュージーランドの大敗は。
割とあの選手たちっていうか、あの南キャプテンもサバサバしていて、終わったばかりのロッカールームで、あのヘッドコーチに初めてそのブラックファンズと試合すると、みんなこういう目にびっくりするのよっていうことを言われたと。まあ気にするなってことなんですよね。
まあまあ、そう思いますね、だから特に展開型のチームなんで、なかなかこう止まらないところもあるだろうし、で実際こうジャパンどう見てますか、サクラ15、ま
あ、簡単に言うと史上最強の、あのサクラ15は間違いないですね、
なるほど、
2017年と比べてまずフィジカルの面で全く強くなっているし、サイズもそうですね、重い、身長が高い選手も出てきた、そういう意味で、まあ、戦術もねいろいろできるようになってるし、あとはメンバーの選手層、あと経験、今年だけでも7試合テストマッチができてます、南アフリカとアイルランドと、こういうことは過去にはなかったことです、史上最強です、はい、
だから本当にこれは相手との関係もあるんで、こうだこうだこう勝ち進むって簡単には言えないけれども、本物の戦いをするとそこまで言ってますよね
と思いますよ、はい、1995年に日本が17対145でニュージーランド負けたと、まあそれとそれがあの日本代表の始まりだったような気もするんですけど、この間ねあんだけの点差で負けましたけど、点数は145点も取られない、ここから一気に僕は距離を縮めていくんだと思います、
なるほどなるほど、
日本代表20年かかりましたもんね、
まあそうですね、しっかり鍛えられてますよね今、もうそれがベースですね、
もう体が全然違いますね、
本当にこうアスリートのこう精悍な雰囲気がみんなこう漂ってる、鍛えられてきた人の雰囲気がある、
そうですね、あのちょっと前まではセブンズの方が鍛えられてアスリートって感じがして、15人制は置いていかれてる感じがしましたけど、この本当数年で一気にこっちもアスリート揃いになってきましたね、
で前回が2017年のアイルランド大会で、それを経験した選手も9人いると、
はい、
でまあ、注目たくさんいるんでしょうけど、はい、この人見たらいいって
斉藤聖奈、
ああ来ましたね、
もともとフランカーじゃなくてフッカーをやっていたんですけど、2019年からですね、フランカーになって今めちゃくちゃいい選手ですね、
気も強いでラグビー理解が深い
深い、トライが取れる、
そうそうですね、
ゴール前の決定力はすっごい自信があるらしいです、相手の目を見るんですよ、
じゃあ本当にあのピッカーのところで捉えてるんですよね
目を見て自分が飛び込むところをどこか決めて、相手の目が切れた瞬間に飛び込むんです、
あいいですねこれはもうイタリア人も聞いてないですから大丈夫です、いやあの人はでもこう記者会見なんかサバサバしてて、ね、かっこいいですよ、ね、なんかこうスカッとして
気が強い、あれがいい、
でラグビー理解が深いんですよね、試合のこう勝負どころが分かってるのがスタンドから見てても分かる、あとあの細川京子っていう、私あの選手がね対戦相手だったらすごく嫌ですね、あの選手
力すごいです、ね、こ
う不気味な、はあ、自分が戦う側のコーチだったらあの選手すごい嫌だなって思う、相手が嫌な選手っていうか、
すごい天然ですね、なんか、はい、あの猛獣ですよ走るときは、
なるほどなるほど、はあ、 猛獣
猛獣だと思いますよ
であとまあスクラムをねしっかりすればいけると思うんですけど、はい、どうですかその辺はね、うん、
いやあの南キャプテンが一番で、うんうん、こう背中がピシッと伸びて、ね、それがあんまり背中が長くないので絶対に曲がらないというこれがすごいですよ
なるほどね。で今あのラベマイ誠力をつけてきて
すごいですね、いつも真ん前向いてタックルするので、うんうん、顔をいつもなんかちょっと血出てたり腫れたりね、うん、すごいですよ。
ですから右プロップが佐高由香がいて、うん、がっちりした体でスクラム支えてこう非常にこうこれが伸びてきて、うん、でそこにこうもう一人フィールドプレーもの動きのいい選手も来てこう層が厚くなりました ね、 そうですね。
まさか選手一人一人名前を言ってこれがどうせ言う選手だっていう女子ラグビーの時代なかったですよねこれまで。
本当そうですね。
これだけですごい、
うん、あとこうどうですかこう見立てとして
十分2勝、
うんうん、最初が、
カナダ
で、そうですね。これはまあ一応格上ですね。
世界4位とかですね、うん、で5位のアメリカ、うん、7位8位ぐらいのイタリア、うん、6位かな、うん、6、7、8のイタリア、うん、でも男子とは違うっていうと変ですけど、うん、あのランキングがもうさっき言われたように、うん、1、2、3以外は当てにならないと思いますよ、
うんうん、そうですよね、うん、少なくとも手に汗握るような試合になる、うん、
この間までの南アフリカの初戦に勝った時の自信と違う自信、うん、負けた後に勝てるんだとかそういう、うん、あの一歩上の自信を持ってるので、うんやってくれるんじゃないかと。
いやでも現地で見て幸せですね、
はあ、せっかく行くのでね。
いいですね。
いいなんか元気のいい記事を書きたい、
ね、私はまあジャパン15を見るためにこっちに残りますけど。
いやそれもいいですねそれも羨ましいです、
でまあ初戦がまあ繰り返しですけど10月9日の対カナダですね、はいうん、これどこでしたっけ。
ファンガレーっていう。
ああまたいいとこですね。
北の方ですね、はい、オークランドから 200-300 キロ離れてるんじゃないですか、うん、
結構地方都市でね、うん、ニュージーランドの地方都市でラグビー見ると楽しいんですよね。
そこでこうね、うん、あの日本ファンが増えるっていうのが、ね、そうそうタウンズビル2003年のワールドカップもそうでしたもんね。
で終わった後小さな酒場にいるとね街角で全部そこにラグビーファンがいて、
お前日本人か、
そうですね、
ビールおごってやるよっていうのが、ね、
これがいいですね。これオークランドやっぱ都会だから、そういう人が集まるとこを探していかなきゃいけないんだけど、うんうん、田舎町はどこ行ってもそうなんですよね。うんうん、であとなんかこのシーズン、まあ、いよいよ始まりますけどラグビーシーズン国内も、
はい、
なんかこう最後編集長らしく編集後期お願いします。
東洋大が
そうだ
飛び出て、びっくりですね。
あれ現地で。
見ましたよ、
ね、東海大に勝ったね、はあまあ、優勝候補の東海大学
にました、ねうん、もちろんあの留学生が何人もいるっていうのがありますけど、うんまあ、日本育ちで、うん、日本のお母さんと、うん外国出身のお父さんという、うん、あの選手もいます、うん、いろいろいます、うん、でもやっぱこう日本の選手、うん叩き上げの選手、うん、ちゃんと自分の目で取ってきた選手がすごくしっかりしていて、うん勢いもあって、うん、日常のモラルっていうか、うん、その辺からこう時間をかけて4年かけてチームを作ってきたって監督も言われてたので、うん、福永監督ですね、うん、いいチームです、うん、いいチームだった、
うん、なるほどなるほど。
そう簡単には崩れないんじゃないですかね、
うんうんまあ、あの前にもだいぶ良くなってましたね東洋大学、うん、高野隆前監督の時に、はいはい、その時はものすごくいいチームになってんだけど、うん、選手がもやはり小粒で、うん当時のそういう、まあ、いろんな状況で、うん、でその割にはいい戦いするなっていうようなところに、うん、今度こうもっとこうそれこそ海外の選手が入る、はい、スカウト網が広がる、うん、だからいい流れですよね、うんうん、
やっぱ学校もすごく理解があって、うんそういう選手の獲得も含めて、うん、ブランドの整備であったり、うん、あとそれとあれが大きいですね。やはりあの福永監督がもともとワイルドナイツの出身なので、うんまあ、提携までは言ってないですけど、うんコーチが時々教えに来てくれると、肝を教えてくれると。
そこの情報が入ってくる、はい、最新のね。
そこがあのいいんだって言ってましたね。
なるほど、なるほど。でもあの、モールが強かったって、こう、
強いですね。
噂がラグビー界にさっと流れたんですよ。
ラインアウトも、ラインアウトがいいんですよ。うん、これあの、もちろん 2メーター11センチの選手がいるんですけど、うん、まあ、彼の存在はプレッシャーになってますけど、うん、それより、斎藤キャプテン、うん、斎藤ラミンジエンっていう選手がいるんですよ、うん、彼が割と細身で、うんまあ、185ぐらいなのかな。うんすごく分析が進んでてジャンパーとしても良くて、うん、ラインアウトカットして、うん、それがやっぱ東海大戦を聞きましたね。
うん、なるほど。
向こうの準備してきたことをやらせない、う
んまあ、大学ラグビー序盤の本当に驚きのニュースで、
うん、ですね、
まあ、これ一つ楽しみ増えましたね。ファンが
ラグビーマガジン初めて東洋大が表紙になりましたから。
そうでしたね。
そうですね。僕そう言い切ったんですけど、昔原さんとかいたじゃないですか、
まあ、足の原さんね、はい、東洋大学出身の。
そうそう、はい、でも現役の時にはなってないですよね。
そうですよね。私はないと断言できますね、はい、多分
2号を続けて、うん女子の単独選手、うん、南キャプテンが初めてラグビーマガジンの、うん表紙になった。 その次は東洋大が、
これはすごいですね、
次は何ですかね。
東洋大学の生協で完売してほしいですね。
生協のいいですね、
本屋さん。わかりました。まあ、本日ゲストベースボールマガジン社ラグビーマガジン編集長田村和弘さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢が、
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き咲くれそう。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ、初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
フォワード前に出ろ、バックス前を見ろ。これ先日私が北海道の旭川で北海道の高校ラグビーの花園予選を見に行った。北海道は寒いから早いんです。で、9月22日でしたけども、準決勝札幌山の手、まあ非常に強豪ですね。そこに、まあ、7対64で敗れたんですけども、小樽長陵高校、まあ、公立高校です。これもスコアだけ聞くと大差のようですけど、私見てましたけど、タックルが良くて非常に引き締まった試合でしたね。で、その時女子部員がこういて、試合には出られないんですけれども、ベンチの横で声援をしてるんですけど、一人の部員がね、非常に的確な指示を出す。フォワード前に出ろ、バックス前を見ろって、このね、ちょっと言い方が違うところが、これ完璧な指示ですね。これゴール前でディフェンスしてる時の指示なんですけれども、なんか感動しましたね。南北海道予選の決勝は立命館継承がその王者、まさに北海道では王者、札幌山の手をこう破って、雨の中アルゼンチンのような戦いでしたね。で、準決勝函館ラサールがその強い立命館継承にものすごいシャローディフェンスで対抗して、緊迫の時間帯があって、一緒にこう見るものがありました。で、北北海道大会、北見北斗高校がね、ある人がこれ褒め言葉で、昭和のラグビーだなっていうようなね、朴訥とした、しかししっかりしたラグビーで制しました。次回は11月7日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。